タガです。
南沢です。
世界心理学談笑中 SSG ラジオ始めていきましょう。
はい、
このラジオではパーソナリティのタイガと南沢が世界心理学をそれぞれ勉強してきてこの場で発表していく番組になっております。
はい、
今週はですね、心理学のパートになっておりますので南沢よろしくお願いします。
はい、ということでね、前回に引き続いてね、子育てと心理学といったところで、まあ、前回の話に引き続くので、前回何を話したかっていうと、まあ、こう親が持つ、ね、ネットワークが、
うん、
まあ、どんぐらいあるかとか、どういうネットワーク持ってるかによって親が抱えるそのストレス、
はいはい、
とかが、まあ、どう変わっていくのかみたいな、
うんうん、
どういう種類のストレスがあってそれにどう関わっていくのかみたいな、
うん、
ようなお話をしましたと、
はい、
いうところで、まあ、今回何を話していくかっていうと、そのネットワーク、親のネットワークってところは引き続いたまんま、そのネットワークの有無によって子供がどうなるかってことですよね。
はいはい、子供への影響です、
ね、そうですね、子供への影響がどうなっているのかっていうところをお話できたらなと思ってますと、
うん、
まあ、前回で話したのが、それこそ親がさ、あ、ちょっと嫌な思いするとかね、
うん、
そうですね、感じるってところが多かったので、やっぱり自分の子供に対して悪影響ないなら、例えば親はさ、多少我慢してもじゃないけど、
はい
はい、やるみたいなところあると思うんだけど、その我慢することによって子供に悪影響出るんだったらやっぱやめた方がいい、
うん、
でもまあ我慢することによって子供がいいことあるんだったら、まあ、どっちとも言えないよねっていう話になってくると思うので、
うんうん、
まあ、子供にどう影響あるのかって話していきましょうと、
はい、
いうところになっていますと、
はい、
で、まあ、前回と引き継いちゃうんだけど、基本的に個人ネットワークと専門ネットワークっていう2つの分類はそのままありますと、
はい、
まあ、個人ネットワークって言っても親からするとね、ママ友だったりとか、
うん、
自分のね、親、
うん、
おばあちゃんのね、子供からしたら、
うん、
だったりとか、夫だったりとか、
はい、
の個人ネットワークと専門ネットワークっていうのは、医者とかね、
うん、
子育て支援だったり、うん、学校の教師だったり、
はい、
っていうところのネットワークをどのぐらい持ってるのかっていうところで変わっていきますよと、
うん、
とかなんだけども、子供が抱えるであろう、親がストレス抱えることによって、
うん、
子供が抱えるであろう問題っていうのが、まあ、いくつかありまして、
はい、
一つが、感受性、
うん、
でもう一つが、不快感、
瀬戸深いか、
うん、と、社会とか情緒的な発達
は、
と、もう一つは認知の発達、
うん、
と、まあ、明瞭性って言い方をしてるんだけども、まあ、親に対してどういう役割みたいなね、
はいはい、
まあ、はっきりとも役割分担じゃないけど、こういう人はこういう人みたいな、
うん、
親と教師ってさ、その子供からしたらまあちょっと似た存在じゃない、
はい、
教えてくれる人みたいな、
うん、
でも親と子供教師は違うよねっていうの
は、
はい、境が分かったりとか、まあ、それこそ父親と母親と違うよねっていうか、
うん、
っていうところが分かってきたりするっていう明瞭性、
はい、
であったり、養育者への反応、
うん、
まあ、これも明瞭性とはまた、まあ、別で、親、教師、おばあちゃん、おじいちゃんみたいなところにどういう反応するのかみたいなところ、
うん、
にそれぞれ、これはね、前回とちょっと違うんだけども、0歳から6歳、
うん、
6歳から12歳、
はい、
12歳から18歳ぐらいで、
うん、
それぞれまあなんか違うよねっていうかさ、
うん、
分類を分けてまして、でそれぞれですね、個人ネットワークがあることによって、まあ、どういういいことがあるのかっていう話、
うん、
それと個人ネットワークが高い時って0歳から6歳と6歳から12歳の時の2つのパターンにおいては、まあ、感受性に強くいい影響を及ぼすと、
うん、
個人ネットワークあることによって、ね、
うん、
いうふうに言われておりますと、まあ、つまるところ親が感受性豊かっていうか、親の反応とかさ、親がね、いいよ機嫌でいるというか、
うん、
とか悪い機嫌でいるとかっていうのが、まあ、あまりにその情緒激しすぎると、感受性っていうのが、あ、まあ、0歳から12歳ぐらいのさ、
うん、
なんかもう何もない状態の人が、子供が、
うんうん、
受け取るにはちょっとあまり状況としてよろしくないと、だから親が安定してる必要があるってこと、
はいはい、
親の情緒が0歳から12歳ぐらいは、
うん、
って意味では、親の情緒を安定させるためにも、親が個人ネットワークを持っているっていう状態が非常に重要になってくる、
はい、
子供の感受性を育てるために、
なるほど、
うん、という話になっていますが、まあ、一方で12歳以降で親が個人ネットワークを持っていることっていうのは、特にその子供の感受性を広げることにつながったりはしないと、
うん、
まあ、もうある程度土壌が作れてあれば、その例えば親が急にブチ切れるとか、
うん、
情緒が不安定であっても、まあさほど問題はないっていう見解ですね。
なるほど。
になっていますと、
うん、
で続いての、同じような傾向があるものとして、もう一個が認知の発達のところが同じような傾向があると言えますと、まあ、認知の発達ってすげえ難しいし、認知心理学とかも、あるのでめちゃくちゃ難しいところになるんだけども、
うん、
まあ、物事を見て聞いて理解する能力ってところですね、認知って。要はは
い、
でその見て聞いてっていう、その、まあ、感受性と一緒なんですけど、基本的には基礎能力のところだよね、
うん、
人間として必要じゃない、認知も感受性も、
うん、
そういう基礎の基礎のところの部分とかっていうのは、発達させるにはやっぱり0歳から12歳ぐらいの時に個人ネットワークを持ってるってところは大事になってきますと、
うん、
いうふうに言われてるんだけども、まあ、この感受性認知発達とかって、まあなんていうの、一つの言い方をすると芸術家を育てるじゃないけどさ、
うん、
ピアノだったりとか絵画だったりとかのプロフェッショナルになりたいと思った時に、やっぱりこの辺で、こう例えばだけど18歳ぐらいなんてさ、子供が急にさ、イラストレーターに僕なりたいんだって言い出したりするじゃん、
はい、
ワンチャン手遅れ、
うん、なるほどね、
うん、感受性認知の段階でその親が個人ネットワークあんまり持ってなかったことも影響して、子供があんまり感受性とか認知の発達に、ちゃんと動きてなかったっていうかね。
認知っていうのは頭の良さとちょっと違うのか。
まあ、似てるっちゃ似てる。地頭の良さとかとはちょっと似てるから、
ね、ちゃんとこう理解するみたいな。
そうだ、ね、見てちゃんと理解するとかね。
なるほどね。
まあまあ、頭の良さとかにもつながるし、例えばだけど今俺たち見てさ、今目の前机があるじゃない。
うん。
触んなくても硬いこと分かる。
うん。
でも何も認知なかったら触んないと硬いか柔らかいか分かんないとかね。
はい、
ベッドとかもそうだけど。
なるほどね。
うん、あ、はい、そういう感覚の部分だよね。
はい、
俺たちベッド見たらさ、触んなくても分かる、なんとなく柔らかいか硬いかって。
うんうんうん、
でもこなんか子供ってやっぱり分かんなかったりする。
はい、
そこの、まあね、状況把握の速さとか。
なるほどね。
の部分っていうのは、個人ネットワークが、まあ、親があんまり形成しない場合は、そこに影響が出てしまう可能性がありますよってことです
ね。そうね、ようやく理解してきたよ。
それが0歳から12歳ぐらいの時にやっておきましょう。やっとかないと、子供がいざイラストレーターになりたい、漫画家になりたいってなった時に、ちょっと手遅れかもしれないですねっていう、
はい、
うん、お話になってますと。はい、で続きまして、ちょっと傾向が違うものになってくるんだけれども、
うん、
不快感への反応っていうところ、
うん、
まあ、不快への反応っていうところ、嫌なもの嫌だって言うみたいな、気持ち悪いと思って、まあ、だから俺とタイガね、よく話するけどさ、
うん、
タイガの場合さ、あのちょっと体痛くてもちょっと我慢しちゃうっていうかさ、限界来てから体が反応するみたいな話がたまにあったりするじゃん、
はいはい
はい、俺は逆にさ、ちょっと痛かったらすぐ体痛い痛いって言うみたいな、
はいはいはい、
そこの話になってきます。
ほうほう。
これに一番まあ影響するって言われてるのが、まあ、0歳から6歳の時の親のネットワークのところ、
うんうん、
で0歳から6歳のところの、親の個人ネットワークがいっぱいある状態になると、うん、不快への反応がまあ良くなるというか、嫌なもの嫌と感じやすくなる。
ああ、感じやすくなるね。
そうそうそう、
あると感じやすくなる。
そう、ただその0歳から6歳以降はそんなにあんまり関係ない。6歳から18歳ぐらい、うん、子供に対してはあんまり影響ないから、0歳から6歳でおおむね決まると言っても過言じゃないかなっていうところ。
この不快感ってのは痛いだけじゃないでしょ。
痛いだけじゃない、
気持ちとか。
そうそうそうそうそうそう、もうそうだね、うん、まあだからそこもね、あのタイガと俺のその実例含めてもやっぱり分かりやすいかなと思うんだけども、
うん、
俺結構嫌なもん嫌って言っちゃうし、
うん、
あの好き嫌い多いとか、
うん、
俺の方が多いじゃん、
うん、
タイガより。
まあ多くても俺は嫌な言わなかった
ん、うん、そこはタイガの親の方が個人ネットワークが少なくて俺の方が多いっていう例になるかなってところ、
うんうん、
実際どうかは別としてね、
はい、
例としてね、っていう風になっていますと、
うん、
で、社会だったり情緒的な発達の促進だから、まあコミュニケーション力とかだよね、これは。
情緒的な発
展、うん、社会とかその情緒の発展だから、友達と仲良くするとかさ、
はいはい、
とかその友達とあの話しててさ、なんかこいつと息合うなみたいなところで、まあ、情緒とかを感じたりするわけなんですけれども、
うん、
友達と別れたら寂しいとかね、
はい、
そういう情緒を感じるわけなんですけれども、ここに関しましては、6歳から12歳の頃の親のコミュニケーションというかコミュニティの広さが影響してますと、
うん、
でむしろこれはちょっと面白いと思うんだけど、0歳から6歳の時に個人ネットワーク多すぎるとちょっとここ落ちる可能性があるというか傾向にある、
ありすぎると、
そう、親の個人コミュニティ個人ネットワークが多いと、うん、子供ちょっと相手しづらいっていうかさ、
うん、
子供と接している時間と、あの親が持ってる個人ネットワークとも接している時間の割合がさ、子供の方にちょっと低くなっちゃったりするっていうのが悪いパターンであると思うんだよね。
ああ、なるほどね。
そうなった時に子供からしたらその社会コミュニケーションとか情緒のところとかっていうのは果たしにくくなっちゃう。
はいはい。
けれども、まあ、その分のリカバーかけるとしたら、その6歳から12歳の時にはコミュニティ、親は個人ネットワーク持っておくといいよっていうリカバーの方法だね。
はい。
そうすると、あの子供としてもコミュニケーションっていうか、能力だったり、友達との仲良くなるっていうところが、うん、多くなってきますよってところだね。
はい。
一方で、まあ、その12歳以上のところ、
うん、
まあ、もう関係ないよと。
はい。
あ、その から先は子供の自己責任っていうかね。
大体12歳以上関係ない。
そうなんだけれども、まあ、唯一関係あるところとしては続いてのところなんだけれども、あの、まあ、役割に対する明瞭性のところだよね。
うーん、
教師ってどういうもんなのみたいな、
はい、
とかその親ってどういうもんな、おばあちゃんとおじいちゃんどういう存在だったみたいな、
うん、
ってのが分かるようになるのは、12歳から18歳のところで個人ネットワーク持ってるとやっぱり変わってくる。
でも元々それぐらいってはっきりしてない？
うん、多分してないと思うんだよね、あんまり。
ああ、してない。まあ、12歳もそう
か。6歳とか小学生の時に、でも親と教師が違うのは分かるけど、
うん、
親も勉強しろっていうし、教師も勉強しろっていうし、
あ、
親も教師もいい成績取ったら褒めるし、るね、親も教師もタイプ良かったら褒めるし。
ああ、もうちょい先のところね。
そうそうそう。
なるほどね。ああ。
だからさ、例えばだけど、本当に端的な話すると、教師と話しててもあんまり安心感ないなっていうか。
うん、
でも家に帰って親と話してると安心感あるとか、
はいはい、
そういうところに繋がってきたりするんだけど、
なんとなく内省に近いと
思う、うんうん、そういうところは、12歳から18歳のところで親が個人ネットワーク持ってるっていうのが大事になってきますと、
はい、
これもなんて大事になってくるかっていうと、やっぱり接し方を分かってるっていうのがでかいっすね、
うん、
親が、
はい、
他の親がどうしてるだろうっていうのが、ね、見えてる親の方が、まあ、例えばこの辺の12歳から18歳ぐらいって反抗期とかあったりするじゃない、
うん、
反抗期の子供に対して手探りの状態って、まあ、あんまり子供にとっても良くないっていう、
はい、
あの親と話しても怒られる、
うん、
むしろ友達と行った方が楽しい、
うんうんうん、
ってなっちゃうと、まあ、明瞭性とかってあんまり、まあ、促進されないというか、ね、
はい、
のもあるので、ここら辺は12歳から18歳ぐらいで気をつけていった方がいいっていうか、
うん、
ところになりますね。はい、っていうのがありますっていうのが、まあ、大体子供に対する影響力のところに、
はい、
になっておりまして、で、まあ、そうしてなんだけれども、まあ、全部ねひっくるめた話をしますと、
うん、
子供親が個人ネットワークを持っていることによって子供にどういう影響があるのかを端的にまとめますと、
うん、
0歳から6歳の時に子供の教育を考えると、
うん、
まあ、子供の、それこそ認知だったりとか発達だったりっていう、うん、その感覚の部分が養われますと、
はいはい、
感覚の部分が、まあ、鋭利になっていく、敏感になっていくっていうのが0歳から6歳の頃の親が個人ネットワークを持ってることによる良さになりますと、
うん、
で次続いてのは6歳から12歳の頃の、
うん、
子供に対してどういう影響を与えるかというと、言語の理解、
うん、
物事の理解、理解系だね、何かを理解するって能力、
はい、
1を聞いて、まあ、10を知るみたいな、
うん、
理解の部分だったりとか、まあね、これはあのどういうことなのか俺もあんまり理解してないんだけど、食事の部分だったりとか、
は
あ、っていうのが、まあ、6歳から12歳の頃にしつけるといいっていうかね、
ああ
しつけるといいっていうか、親の個人ネットワークが多いことによってしつけられやすいと、
うん、
養われやすいと。でもって、12歳から18歳の子供に対しては、しつけと社会性の、
うん、
この2項目が、12歳から18歳の頃に親が個人ネットワークを持っていると子供が、成長しやすいと。し、まあ、裏を返せば親が個人ネットワークを持ってないことによって、それぞれの3タームで、ね、 持ってないことによってそれらが低くなってしまう子供になってしまうよっていう影響がありますよっていうのが今回の話で、
はいはい、なるほどね、
うん、になりますと、
うん、
なので、基本的には個人ネットワークは持っといて損ないというか、今の話聞くとね、
そうね、
あの持ってないことって全部マイナスに働く、うん、要はね、うん、ってしまうので、まあ、よく、個人ネットワークを持っていきましょうという話、うん、ただ当然のこととして、まあ、例えば振り返りじゃないけどさ、まあ、今更振り返ってもなとあるかもしれないけどさ、
うん、
親がもう今の自分の子供を見て、
うん、
ここ足んないなと思ったら自分のそのターム3個あったうちのどっかでネットワーク足りてなかったのかなみたいな、
うん、
例えばコミュニケーションがちょっとうまくいかない子だったりしたら、あれもしかしたらこれって3番の12歳18歳の時に私ちょっと一人でやりすぎたかなとかね、
はいはいはい、
っていうのを考えとくっていうのが、まあ、一つのねきっかけになりますよねってところですね、
うんうんうん、
で一方で専門ネットワークの方、
うん、
専門の方で何が変わるかっていうと、やっぱりね発達系がやっぱり多いですね、認知発達のところに専門家って非常に多く、影響してくると、
はい、
言われていて、まあ、これね認知発達のねもう0歳から6歳の頃に親が、専門ネットワークっていうのは持っておくと認知発達がめちゃくちゃ有利に働く、地頭の良さみたいなところに、ね、
はいはいはい、
ところってやっぱりまあさ、言い方よくないけどさ、エリートの育て方じゃないけどさ、
はい、
みたいなのってやっぱり個人でやろうと思ってもどうにもなんなかったりするところあるから、専門的な専門家の方とかの話聞くのが、まあ、やっぱりいいよねっていう話でね、結論としてはね、
うんうんうん、
まあ、一方で、まあ、あんまり影響ないところとしては、養育者への反応、まあ、親とかに対する反応のところ、
はい、
やっぱり専門家の意見ってちょっとさ何愛に足りてないじゃないけどさ、
うん、
まあやっぱりちょっと理系チックにプログラミングチックになってしまうわけですよ、
うん、
そうなった時に、まあ、親への反応としてやっぱ親っていうのはいい存在だよねって思いになりやすいかって言ったらそうではないよってところ、
うん、
の、まあ、一長一短感はありますねっていう、まあ、これも特に0歳から6歳の子、
うん、
親が本当に心身もう本当に愛してる子供、愛だけで育てた子供、
うん、
と専門家の意見だけを取り入れた子供、でも本当に二極だけどさ、そんなやついないけどさ、でもいたとしてやっぱ養育者に対する反応っていうのは悪くなる、
うん、
けれども頭がいい子が なるよね、
はいはい、
っていうね、そのバランスのところになってきますっていう話ですね、
うん、
他のところにはね専門ネットワーク持ってることによって子供にっていうのは特にあんまりない、
はい、
やっぱり親のストレス軽減とかが重要になってくるところ、
うん、
になってくるので、専門家の、ね、意見を持ってるからといってあんまりね子供にいい影響がないっていうのはね、他のところで言うと地頭の良さ、うん、親への愛着とか反応以外の部分では、
はいはい、
まあ、専門ネットワーク持ってるからといって特に子供に悪い印象、
うん、
いい影響もないし、私あんまり専門家に相談してこなかったけど大丈夫かなとか心配してる人も意外と大丈夫っすよ、
はい、
そんななくても、うん、っていうのが、まあ、今回のお話になってきますっていうところで、今回子供に対する影響を話していって以上となりますね、
はいはい、なんか話聞いてて個人ネットワークがめちゃくちゃ大事ですよっていうことで大丈夫？
そうだね、端的に言うとね、
だって結局感受性があって認知の発達があって、
うん、
まあまあ明瞭性とかまあまあまあで不快感への反応、まあなんか全部必要だし、
うん、
っていうことは個人ネットワークは、
うん、
めちゃくちゃ大事ですって
ことで、ないよりあった方が絶対いい
ってことですね、
あることによるデメリットってあんまない、
うん、
まあ、当然だから最初あ途中で言ったけどさ、0歳から6歳って個人ネットワーク持ちすぎるとさ、
あ、まあね、
うんうん、ちょっと親に対する愛着とかが減ってしまうっていうかね、
うん、
とかあるからバランスと相談だけど、まあ、言うてもないよりあった方が絶対いいよねっていう、
うん、で個人ネットワークっていうのは友人であったりだとか、
そう、
それこそ、まあ、まあ、おじいちゃんおばあちゃんも含めた親族プラス、
ま
あ、ママ友だったりだとか、
そうそうそうそう、パパ友だったりだとか、まあ、要するに親から、まあ、母親父親はどっちでもいいけどさ、
うん、
どっちかからして相談できる相手だよね、気軽に、
うん、で自ら そのストレスだったりだとか、
うん、
そういうのを軽減する人が育児をするっていうことで、
うん、
感受性とかが
そうそうそう
そうだよね、なるほどね、はあ、はあは
あ、まあ、詰まるとこそういうところで、
うーん、
でもって、まあ、前回かななんかで話したけど、あのここの個人ネットワークのところにはあんまりインターネットによるそのツイッターのさ、
はい、前回話したね、
そうそう話だったり、うん、今ヤフー知恵袋だったりとかいろいろあると思うんだけど、うん、とかのコミュニケーションコミュニティっていうのは影響しますね、うん、
あー割とフィジカルな、
そうそうそうそう、そっちはどっちかって言ったらあの専門の方に入っちゃうかな、
なるほど、
専門ネットワークの方、
はあはあ、なるほどね、
やっぱり答えを教えてくれる存在、
うん、
っていうのは専門に入ってくる、
はい、ツイッターで吐き出すっていうのは一応入んじゃないの、
まあなんともだけど、
なんともだけど、まあ、一部か、一部、うん、まあストレス軽減にはなるっちゃなるから可能性はあるよね、
まあなんともだけど、どっちかって言ったらやっぱり吐になり、
うん、
吐き出すだけで、まあ、なんかコミュニケーションになってないってなる、
相談にはなってない、
そうそうそうそうそう、
なるほどね、あなるほどね、これなんか理解のフェーズが難しいね、
けどまあツイッターの話で言うとそれこそ気持ちめっちゃ分かりますみたいなリプがつくとか、
うん、
リツイート来るとか、うん、まあ、そういうのがあるんだったらまた話変わってくるとは思うけど、
リプでコミュニケーションね、う
ん、
みたいなね、
これああのツイッターあんまり入ってないから反映されてないから、はい、それこそ知恵袋とかの相談、
うん、
ベースで言うとネットってあんまり関係ないねって話だね、
なるほどね、
なんちゃら小町みたいなとかね、
うん、なあ俺は感受性もないしな
もしかしたら親がそしたらね、そのコミュニケーション
情緒もないし
親が個人ネットワークであんまり持ってなかったのかもしれないね、
うん、確かにね、
でもそれこそさ、いや個人的にすごい思うところとしてね、それこそこれさ、おじいちゃんおばあちゃんとか、まあ、母親たち父親とかさ、
うん、
入るって言ったけど、やっぱり兄弟って入るなと思うんだよ、親からして兄弟だから、
うん、
俺からしたらおじいとかおばとかね、
はい、
ってやっぱりいっぱいあるなと思って、まあ、太鼓も当然いるじゃん、
うん、
やっぱさ、まあ一人っ子の人とかってそういうのがさ、なくなるわけじゃん、次第にそういうのって、
そうね、
一人っ子の子供ってさ、うん、ないわけじゃん、そうなってくるとなんかだんだんと、なんていうの、そのうん、そこら辺が不足していくっていうのは想像つきやすいよなと思う、
そうね、まあ、だし、まあ、別の要因ももちろんあるけど、片親だった場合、
うんうんうん、
まあ、単純におじいちゃんおばあちゃんが片方いないわけじゃない、
うん、そうだね、
数として、
うん、
っていうのも一人っ子と一緒の考え方があるよね、
うんうんうん、
もう単純に母数がいなんか少なくなるというか、
はいはい、まあそうだね、
絶対的なね、
うん
うん、そうだよね、で片親だったらそうだよな、
うん、
お母さんがやったらもうそれこそ友人の幅っていうのは、まあ、あのそれこそ狭まあでもいいのか、
なんかさ、なんだろう、最近の子たちのことってあんまり知らないけどさ、うん、まあ、言うて若い人たちの意見としてさ、うん、やっぱりコミュニケーションちょっと得意じゃないっていうかさ、
はい、
あんま好きじゃないっていう人が多かったりとかさ、
うん、
あまあなんていうの、まあ、言われたことやるのは得意だけど、
うん、
あのその先が分かんないとか、
はい、
っていう話が、まあ、ちょくちょく聞くんだよね、
うん、
俺たち世代の時よりも聞いたかなって思う、
はい、
だけどそういうの影響やっぱ出てるのかなとも思うんだよね、
はい、
少子高齢化のさいう流れでさ、
うん、一人っ子がまあ必然と多いし、
そうそうそうそうそう、
うん、
っていう流れで個人ネットワーク持つ数がさ、
はい、
だんだん縮小気味になっていって、
うん、
それが形として現れたのが今の子供たちなのかなっていうのも、まあなんか俺の考えとしてね、これ研究結果じゃないよ、
うん、
俺の考えとして影響出てるなと思うね、
まあ、だし専門性に傾いてる説はあるよね、
そうなんだよね、
うん、
だからさ結構さ俺あんまり好きじゃないんだけどさ、ワードとして親ガチャとかさ、
はい、
あの子供はさ自分の親を選べないとかさ、
うん、
そういうワード出てくるのもやっぱり専門性に偏ったから説もあるかなと思ったりするんだよね、
うんうんうん、
俺たちこれ親ガチャなんてワードでなかったし、考えてる人聞いたことないもん、もう、
うん、そうね、そうね、考えてもいなかったね、
そうなんだよ、考えたことすらなかった、
うん、
だからそういうのが考えとして出てきちゃうっていうのは専門に寄ってるからなのかなっていう、
うん、
親への反応のところね、
もう単純に別にね、親がいい悪いとかあんま考えてない、
そうなんだよね、
親は親
そう
って思ってたよね、
うん、
まずなんか親が悪いっていう思考回路にもな、まあなんなかったし
ね、
そ
もそも例えばさ、うちの親がもしもっと違う、うん、あの人の親だったらよかったのにと思ったことあんまない
ないね、
うん、
うん、
俺の親が大谷翔平の親だったら俺大谷翔平になれたかって言ったら俺絶対そう思わないし、
なりたくない
でまあその親ガチャとかそういうワードが流行るぐらいには専門に寄ってんのかなって思っちゃうけど、
はいはい、まあそうだよね、やっぱ情緒欠けてますよね最近ね、
な気はするよね。あ、最近の子知ってるわけじゃないけど、
いや社会自体がさ、
まあまあまあ、確かに、
うん、
そうシステマティックよ、
うん、そうそうそう、考え方がね、
全体的に、うん、俺たちも割とそういうとこあるっちゃあるけどさ、それって結構社会人になってから植え付けられた、
そう、大人になったから考えてるだけで、
高校生の時とかね、俺たちも感受性の塊とかさ、
うん、一切考えてないよ、こんな
情緒の塊みたいなのがあったじゃない
まあそれで言うと俺もう明瞭性なかったと思うけどね
親と教師に対して
ふんわり来てる親だなみたいな、はいはい、
でもまあふんわりでもその違いがある分かるっていう、
うん、
俺結構あったけど、親にはバレたくないけど教師にはバレていいこととか、
ああまあそれあったね、
うん、
うん、あるね、
うん、
ああでも結構そうかもね、明瞭性あったか、うん、そう考えると
はっきり分かれたと思う、親と教師、
そうなんだ、なんか親にはなんかそんなにこう悪いとこ見せたくないというか、
うん、
うん、サラブレッドだと思われたり、うん、みたいな感じには思ってたしね、
そういうのがねやっぱ違いとしてやっぱあるよね、
うん、
あとまあ母親にはバレていいけど父親にはバレたくないとかも当然あると思うし、
あるね、あるね、
うん、おばあちゃんには言えるけど親には言えないことがあったりとかね、
はいはいはい、
あると思うから、そういうのあったかなと思うよやっぱり、
うん、ね、うん、大事だな、
持っとかないとね、やっぱり辛いものがあるよね子供にとっても、
うんうんうん、それこそ、
うん、
そうなったら親ガチャだって思われる親になっちゃう、
そうなんだよ、だからね、回っちゃうよね、
うん、回って戻ってきちゃうんだよね自分にね、持ってないことによって、
うん、親が個人ネタ持ってなくて、うん、子供がこういう子になっちゃいました、
うん、
って言ったら子供にその親ガチャ失敗したわって言われてもしょうがないよねって思っちゃうんですよね、
因果応報になっちゃうわけね、
うん、でそれやってなかったじゃんってなる話だから、ね、でもその子ちゃんとやってたんだったら親ガチャって言われないよ、
うんうんうん、
やることやったんだったら、
うんうん、
もうあとはね、のとなれはねやます
そうね、うん、いやそうか、重要だな、
もっとくんね、やっぱり越したことはないよね、まあ、ゼロってことはほぼないと思うんだけど、
うんうん、
おばあちゃんもいない、おじいちゃんもいない、
うんうん、
でも親もいない、父親とか母親どっちかね、
うんうん、
いないとか友達もいないとかってことはあんまないと思うけど、
そうね、まあなんか友達とかは、まあ、正直しゃあない部分もあるってあるから、まあ、第一には親と関係を別に悪くしておかないっていうのが重要だし、
うんうん、
まあ、あとは、まあ、結構何回か話すけど、まあ、割と近くに住んでることも重要だよね、
まあそうだね、
うん、
すぐに行けるっていうね、
そうそうそうそう、
それ北海道と沖縄とかじゃなくて、
そうそうそうそう、
世田谷と港区ぐらいに
いてもあんま意味ないじゃん、
だ
から
そうだ、ね、
年に1回とかさ、
うんうん、
話だったら
そうだね、
うん、それはなんか一つあるかもしれない、なんかそのまあ僕とかだったら友達そんなに多くないってことを自分で意識してるんだったら、
うん、
そういう方向のやり戦い方もあるわけじゃん、実際
友達方向はまあ2人とか3人とかに絞られちゃうけど、
うん、曲のそれはしょうがないじゃんって思うけど、うん、やれることはやろうよって話だったらそうなるよね、
うんうん、その分まあ補う形としてね、
そうそうそうそう、まあ、親族とかね、
うん、
おじいさんおばさんも含めた人と仲良くしとくとか、
うん、
姉と仲良くしとくであるとか、
うんうん、
っていうのをまあまあ一番手っ取り早くてやれることなんだよね、
俺これ込みで考えることとしてやっぱり共働きじゃねえなって思っちゃうかな、
あーなるほど
ね、うん、共働きってママ友作りづらくない、
なるほどね、
あ母親側からしたら、
はあは
あ、母親のネットワーク狭まんない、
うん、
行事参加とかもまあそんなにさ頻繁にできなくなったり、学校とかね、
そうだね、
同級生の親とコミュニケーション取る機会って減っちゃわないって、友達働きって、
うん、まあまあ必然そうなるわ
な、うん、
で、まあ、うん、そうだ、仕事のストレスも増えるし
まあ金銭的な話があるからそう一概じゃないけど当然ね、
はいはい、
けど、まあ、共働きは悪い影響あるっちゃあるよなって思う、そのいい面だけじゃないよねって、
うんうんうんうん、確かにね、弊害出てくるよな、
そう、弊害としてはまあこういうのがあるよねっていう、う
ん、どっちなんだろうね、
いやそこはもう分かんないよね、
うん、なんかそのね、他の話でさ、
そ前
経済的な話
したから、ね、
そうそうそう
ね、
そう、うん、どっちなんだろうなってなるよね、うん、
経済面に不安抱えてる方がやっぱ良くない傾向で出てるから、
うん、
それするぐらいだったら共働きはいいとも言えるけど、うん、
だからさ、まあ極論話だけどさ、1000万1000万だったら 片方いらなくないって話でも
そうだね、
あるけどね、まあ1人2人分かんないけど、
400-400だったら
いるか、
いる、
そっちの方が重要なんじゃないの、うん、みたいなね、うん、まあそうだよね、
そうなんだよね、
うん、絶妙なラインだよな。
いや、そこはもうバランス、自分のやっぱり相談だよね、お財布事情と、
うん、
その余裕とね、心の、
うんうんうん、不安だわ俺はその決断できないない
や、むずいわなこれは、一世一代だよな、
うん、
だそれこそだからタイガが言ってたけどさ、うん、やっぱ親と近くに住んどく、いざとなったら金銭的補助がある状況にしとく、
うんうんうん、
ってのはやっぱり今考えるべきだよね。共働きするにしてもしないにしても、
そうね、うんうん、
しないんだったら金銭的補助が親からある、
うん、
し、あ、するにしても友達するにしてもコミュニティ、まあ親ってのもなくならないからさ、仕事やってるかやってないか、
う
ん
う
ん、
そうね、
そこで担保しとくってみて近くに住むってい
う、そうね、うん、やっぱさ、この片っぽだけ働くとかっていうのはさ、もう別の意味のさ、その親のストレスじゃないけどさ、
うんうんうん、
大黒柱、いやだ俺一人で背負う
の責任を、責任
を、そうそうそうそうとかね、それがのしかかんのもなんかもう別の要因の生みそうだしね、
そうだね、
嫌だね、うまくいかないもんかね、
うまいところの落としどころっていうのがあるんだったらみんなやってるから、
うん、
ないとは思うんだよね、やっぱり、
うんうん、
時とばになっちゃうし環境によっちゃうから、うんうん、ないと思うんだけど、考え方としてね、やっぱ極論にならない方がやっぱり、
そうね、
うん、いやこれネットワークいらねえよ、
うん、
とならないのが大事だし、
そうだね、
いやもう400万でも、あの片方400万しかないけど、
うん、
あの共働きじゃなくて、
うん、
400万でやってくぜってのも良くないっていうのは、なんでかっていうのをちゃんと今回説明してるわけですから、
うん、
聞いてくれた人は そこを考えた上での選択っていうのはね、
うん、
すれば悪いこともあんないんじゃない、考えた上でだったら、
うん、
100点満点じゃなくても60点取れるでしょみたいな、
そうね、そう、そういうことだよね、
うん、
だからまあまあ整、つまり考えていこうとしましょうとね、
そうなんだよね、考えた上だったら結構正解不正解ってあんまない、
うん、B プラ取りましょうって、
そうよかったら A になるから、
うん、
その選択がね、間違っても6 B プラ取れるから、
うん、
でよかったら S になったらいいじゃない、
うん、そうですよ、翔平ですよ
そうでも翔平
ね、うん、S 取ったら翔平、
そう、よくなる可能性も全然あるわけ、
うん、ですかね、
うん、
みんな頑張っていきましょう。次回は何ですか。
次回はまあ、これについての続きになりますね、結局ね、あ、まあ、まとめになるけど、多分次最後だけど、
うん、
次ではこの親と子供の関係のところ、
ようやく子育てから
解き放たれる、
うん、疲れましたよ子育てから、ね、いい加減
いい加減ね、
うん、別に身に迫る話でもないし、
そうだね
じゃあなしね、
うん、俺たちにすぐ役立つわけじゃないから
、うん、まあまあちょっといいんじゃないですか、次ぐらいまで頑張って考えましょう、
そうで次で終わりかなって感じですね、
はい、じゃあ締めていきましょう。世界心理学談笑中 SSD ラジオはお便り募集しております。番組の感想や相談など何でも募集しております、
はい、
メールアドレスは SSD ラジオ199にあったマーク gmail.com です。 Twitter の DM でもお待ちしております、
はい、
それではまた来週お会いしましょう。タイガと
南沢でした。